毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ今日も始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして学校生活やクラブ活動の様子などをお聞きしております。今日の放課後ラジオはスタジオに県立三田西陵高校の放送部から、今日もお一人お越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
では改めて自己紹介、お名前からご紹介ください。
はい、2年生の横井亮大です。
はい、横井亮大くん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は急遽ピンチヒッターということで。
あ、そうなんです
ね。皆さん体調ね、整えてこの寒い冬をね、迎えていただきたいと思いますけれども、まずはですね、今日の一日を振り返っていただいて、印象に残っていること、毎度おなじみですけども、横井くん、今日はどんな一日でしたか？
今日はあれ、オープンキャンパスが高校の、ね、うん、オープンキャンパスがあって、
あ、そうなんですね。
それの司会進行をした後の土曜日日曜日、
なるほど、
の後だったんで、やっぱりちょっとまだ疲れとか溜まってたんですけど、結構前と同じような学校生活遅れてましたね。
あ、そうですか。何よりです。学校に中学生がやってくるオープン、キャンパス、オープンハイスクールというか、
はい、
があったんですね。皆さんのこの顔つきとか様子とかいかがでしたか？
やっぱみんな緊張してましたね。
緊張してましたか。どんな感じでこう当日は行われたんですか？
当日はですね、私たちが勉強してる後ろで、授業参観やったりとか、それの後は、学校説明を先生方がやってまして、それの司会進行をやったりとかって感じでしたね。
そうなんですね。たくさん来られてましたか？
はい、結構たくさん来ていましたね。
横井くんはオープンハイスクールには参加されたんですか？
僕は参加しましたね。
そうなんだ。その時はどんな印象でした？西陵高校。
いや、その時はやっぱ、初めて、高校っていうもの自体どういう場所なのか、あんまり当時は想像がなかったんで、
確かにね、
はい、やっぱりちょっと緊張はしてましたね。
おお、そうなんですね。校舎とか、中学校と比べてどうでしたか、その時は。
校舎は意外とちっちゃいなっていう、
そうなんだ、
感じましたね、やっぱり。
中学校はあれですか、たくさん人数がいる中学校。
そこまでいなかったと思います。でも結構運動場は大きかったのを覚えてますね。
そうなんですね。じゃあみんな中学生は緊張しながら高校にね、はい、春からここに来るかなとかちょっとドキドキしながら。
そうでしたね、やっぱり
ですね。じゃあ放送部が司会のお手伝いをして、特にハプニングとか起きなかったですか、司会中は。
特にハプニングとかなかったですね。
なかったですか。順調に。
結構順調にい
きました。そうなんですね。じゃあオープンハイスクールがあったということですね。で、学校の行事としてはこの時期は何かあるんですか？
学校行事としては、図書館 のミニコンサート、であったりとか、あと期末テストあったりとかって感じですかね。
なるほど。図書館のミニコンサートってのはどういった内容で？
その図書館のミニコンサートはですね、3年生の方々が、演奏というよりかあれですね、合唱みたいなことをするんですよ。でそれを図書館で、生徒たちで聞いたりしながらって感じですね。
学校の図書館？
はい、学校の図書館。
図書室というか。
あ、図書室です。
そうなんですね。何名ぐらい出演したんですか？
大体そうですね、結構人いたんで、あんまり自分も覚えてないんですよね。
そうなんだ。で放送部としても何かここはお手伝いを。
はい、そこでもやっぱ司会進行をやってました
ね。そうなんですね。じゃあいろんな発表が、ミニコンサートで合唱の発表があったり、
はい、
楽器演奏とかもあったんですか？
楽器演奏とかもありましたね。
おお、そうなんだ。面白いですね。図書室でこういうミニコンサート、何回かしてるんですか、これまで。
結構今まで何回かしてるんですけど、やっぱ毎回趣旨がちょっと違うんで、その度に結構、これ面白いなみたいな新しい発見とかが多かったりするのは結構印象に残りますね。
そうなんだ。今回は何か新しい発見はありました？
今回はですね、やっぱ、 前回までは、うん、生徒だけだったんですけど、うん、今回先生たちとかも結構来てたん で、
や
っぱみんな緊張してました、ね、合唱する側の人
あ先生来てるし、
はい、
お客さんも多いし、
はい、
そうなんですね、いいですね。じゃあ学校ではそういった発表があったり、これはもう出たい人が有志で、
もうそんな感じですね。
そうなんですね。じゃあいろいろ活動してるということで、授業ではどうですか、この11月っていうのは、まあ、12月の期末テストが、ね、
はい、
控えてますけども、ちょっと難しくなったりしてるんですか。
あ、やっぱ難しいですね、うん、まあ、特にやっぱ理数系の科目ですかね、うん、そこら辺はやっぱりどんどん複雑な感じになってきてるんで、うん、ちょっと勉強しないとテストやばいかもしれないですね。
横井君は選択は何を取ってるんですか。
僕はあれ分離で、うん、理系とは全然違うんですけど、うん、でもやっぱり数学だったりとか、うん、科学基礎っていうの
は、まああるもんね、
それありますんで、
うん、
やっぱそこら辺がどうしても苦手って感じですね。
ちょっと難しい。
はい。
どちらかというと文系の方ですか。
はい、結構文系の方ですね、自分は。
じゃあ国語とかは。
国語とかは結構得意
なんですね。今国語って何習ってるんですか、2年生は。
国語はですね、うん、今夏目漱石の小説をですね、はい、やってまして、そこからまあその登場人物の心情を読み取ったりとかって感じですね。
そういうのは得意な方ですか。
まあ得意な方なんですかね。
すごいね。昔から本読んでるんですか、じゃあ。
本読んでも最近はちょっと忙しくて読めてないんですよね、うん
どんな本を読んでるんですか、小説。
小説ものが多かったですね、当時は。
ジャンルは？
ジャンルは結構バラバラでしたね。
バラバラ。
警察もののやつであったりとか、うん、はい、おとぎ話系のものだったりとか。
結構あれです、幅広いですね。
結構幅広く読んでましたね。
ちょっとハードな内容から、
はい、
ちょっとファンタジーも
ファンタジーな感じっていう。
そうか、警察ものはやっぱり外せない。
外せないですね。結構面白いんですよね。推移していくところだったりとか、その犯人の心情だったりとか、やっぱそういうところを見ていくと、うん、あ、これ面白いなって感じることは多かったですね。
そうなんですね。まあその流れで、まあ文系の方で国語は得意。社会とかどうですか、歴史とか。
社会も本当歴史も大好きですね。特に世界史とか結構興味あったんですよね。
そうなんですね。世界史でこう好きな時代とかあります。
世界史でやっぱり現代ですかね、
うん、
現代とかやったら本当に前、うん、昔のなんか対立とかみたいなのが、はい、今にまで続いてるみたいな。
例えばどういう対立。
例えばあれですね、今のロシアウクライナ戦争とかも、うん、もともとはウクライナって、うん、その昔はロシア の、
はい、
領地だったんですけど、冷戦終わってでからですね、どんどんウクライナが西側諸国 の、うん、考え方に一致していくんですけど、うん、まあ、ウクライナって結構小麦の生産量高いじゃないですか。です、ね、だからロシア側としてはやっぱそれが欲しいっていうの
があって、話したくないと、
はい、でもあんまりまたこっち側来いよっつってももう、うん、ウクライナ側もどんどん西側の方の考え方に行っちゃったんで、うん、まあそこでちょっと戦争が起きちゃったっていう。
そうなんだ。いろんな事情が複雑にこう言い込んでるんですね、
はい、
歴史的な背景もあったりするんですね。じゃあ
そうなんですよ。やっぱそういうところを、うん、知って、あ、やっぱ世界史って面白いなと思ったのがやっぱ世界史が好きになった理由ですね。
そうなんですね。じゃあ今にもそのつながっている問題、過去にはこういうことがあったんでと発見するとやっぱり嬉しい。
嬉しいですね、やっぱり。
そうなんですね。じゃあ歴史も得意だし国語も得意と、
はい、
完全文系の
完全文系の人間なんですよ
そうなんですね。で期末テストが12月、
はい、
にあるんですね。
12月にあります、
でその後は冬休み。
その後は冬休みですね。
なんか冬休み予定とか考えてますか。
今のところ全然考えてないです。
特に、
はい、
どっかお出かけとか。
お出かけとかも全然もう今が精一杯って感じですね
なんかこうどっか行くとか個人的にとかそういうのはないですか。
そういうのないんですよ。ちょっと自分あんまり外出るの好きじゃなくて、
そうなの。
家の中でダラダラしてるのが好きなんで
そうなんで、
はい、
休みがじゃあ1日ありましたってこうなったら何します。
もうずっと家にこもってゲームしてますね。
家にいますか。
多分
外に出ない。
外に出ないです
そうなんです。飽きたりしないですか、家の中いて。
あ、 意外と飽きたりしないんですよ、なんか両親からいい加減外出てこいみたいな
外の空気吸ってこいみたいな感じ、
外の空気吸ってこいみたいなこと言われたりしますね、やっぱり。
あれなんかペットか何か飼ってましたっけ？
ああペット飼ってます、シフォンっていうあのトイプードルです、ね、
ああ散歩にじゃあ
散歩行ったりとかするんですけど、大体それでも10分ぐらい、
10分かあっという間に、
あっという間なんですよ、
あ帰ってきちゃうんですね、まあ、これから寒くなるのでね、はい、なかなか外も厳しいですけれどもね。で横井くんは放送部でね活動中で、はい、今部長してるのかな？
今部長してます。
お放送部のモットーとかありますか？
放送部のモットー、うん、やっぱり伝える力ですね、うん、そこをやっぱり意識して毎日練習してるって感じですかね、
うん、日々練習を。どんな練習してるんですか今？
今はやっぱり滑舌の練習とかですね、あの早口言葉だったりとか、そういう感じですかね、練習とかだったら。
じゃあ早口言葉、まあ、この口の周りの動き方を確認しながら、
はい、
であとはどんなことをするんですか放送部は？
あとはまあそうですね、最近はね、うん、結構イベント系のものが多いんで、ね、原稿を読み合ったりしたり、
ね、原稿を作ってそれの、まあ、あと練習、
はい、練習したりとかって感じですかね。
番組作ったりはしないんですか？
あ番組作ったりとかはちょっとしないんですね
しないんだ。
ちょっと自分が忙しいっていうのもありますし1年生もあんまり乗り気じゃなかったんで
そうなんだ。部員は今何名なんですか？
部員今3名なんですけど、はい、ちょっと1人最近来れなくなっててちょっと2人でやってる感じですね最近は。
ちょっと寂しいですね。
そうなんですよ、
じゃあお昼の放送は？
お昼の放送もずっとできてない
です。できてない
もう、
そうなんだ。
お互い勉強が忙しくてやっぱり
まあね、あの本業はそこですからね、はい、勉強しっかりするっていうのがね一番ですけれど、じゃあちょっとこう部員の人数とか余裕が出てきたらまたお昼の放送も
ちょっと再開、ね、始めていきたいって感じですね、
再開するにあたってこうイメージとかあります？こんなことやってみたいなとか。
ああもうそういう考え方もう全然ないですね
ダメじゃないですか。ちょっとも
うずっと今がもう精一杯みたいな感じになっちゃってるんで
再開した暁にはこれを始めようとかね、
ちょっとそこら辺考えないと
ないか
やばいって感じですね。
もうじゃあお昼の放送しなくなって数ヶ月？
そうですね数ヶ月経ちますね
やばいよ、
やばいっす、
ね、え一回冬休み前に一回ぐらいちょっとね、
一回ぐらいはちょっとやってみたいですね。
やっといた方が、あの機材のチェックも兼ねて、
はい、
突然壊れてるとか、あのひっそり壊れてるとかそういうのがあるので、
あ確かにそうですね、
いざという時に使えないってなるとね時々こう使ってみないと。でもなんか番組とか録音番組とかね作ってくれたらね、はい、面白いかもしれないですけど。
そうですね、
はい、そっか。他にこう学校の動きとか放送部の動きでありますか、トピック最近？
最近、まあ、学校とかはあんまりって感じですかね、まあ、でも放送部としてはやっぱりあのイベントとかがどんどん立て続けに来てるんで、うん、そこら辺の、うん、まあ、原稿読み合わせしたりとかっていう感じですかね、うん、最近は本当に。
他の部活はどうですか？
他の部活はあんまり関わりとかはないんですけど、うん、まあ、あの運動部とかやっぱ大会最近多いらしいんで、うん、そこら辺ちょっと頑張ってる
って。そうしとかないとそっか。じゃあ次回来た時にこう星稜高校の他の部活動の何かこうトピックね、なんか大会出たとか誰か賞取ったとか、なんか作品展が美術部ありますよとか、そういう情報もあったらぜひご紹介いただきたいなと。
わかりました、
思います、ね、でも、まあ、あの勉強が一番なので、はい、あの余裕があったらということでぜひね、はい、
まあ、あれなんですよ実はあの、はい、最近あの英検言ってたじゃないですか、
うん、前回ね、
はい、実は受かってました。
お、よかった。いつあったんでしたっけテスト？
確か11月の始まりぐらいですね。
お、何級でしたっけ？
準2級ですね。
準2級に合格。
合格しました。
おめでとうございます。あれですか、もう点数とかも分かるんですか？
あ、もう出てますね。
お、
大体リスニングと、うん、あとリーディングは、うん、ほとんど取れてたんですけど、あのライティングはちょっとまちまちって感じです。
ああ、
でも半分以上は取れてたんで、うん、まあなんとかなったなって感じ
です。12級合格で、
はい、
お、じゃあ次は？
次2級ですね。
2級を、
1月2月ぐらいに試験があるんで、うん、それに向けてまた勉強していきます。
どんな問題が出るんですか、2級になると。
あ、2級になるとやっぱり準2と比べてやっぱ難しい単語が多くなりますし、うん、あと問題文も長くなりますね。
なるほど。当然英語ですよ ね、 問題
も
ね。
当然全部英語です。ああ、もう全部英語です。
それあの辞書を片手にじゃないんですよね。
ああ、そうです、もちろん。
そっか、
持ち込みダメなんでね。
じゃあ読んで理解して、で問題を解いていく。
そんな感じです。
そっか、今までこう覚えた単語でこれは難しいな、覚えにくかったなっていう単語ってあります？
うん、全部難しかったですね。もうとにかく書いて喋って頑張って覚えるみたいな繰り返してたんで。
勉強方法としてはね、
なんでこれが難しかったっていうよりかは、それを覚えるのその労力っていうところですね。もうそこがしんどかったっていう感じですね。
ずっと勉強してるんですか、英語の、それとも直前に勉強を一気にして。
ああ、いや、あのもうずっとやってます。
ずっとやってる。
やっぱあの単語とか本当にもう一瞬で覚えたとしても、うん、やっぱテストやったら意外と忘れてるみたいなこと多いんで、うん、
ね、
やっぱ日常から単語帳を見たりとかしないとやっぱり覚えてないって感じのところが多いですね。
今もこう学校のね、あのリュックでね通学してますけど、あの中にも単語帳が、
あ、単語帳もちろん入ってます。
入ってる、すごいね。
もちろん入ってます。
じゃあ辞書もこう見ながら、
はい、
じゃあ2月、1月か2月に今度2級のテストが、
はい、
どこで受けるんですか、英検。
あ、私の場合はあの大学でしたね、とか学校とか、そういう場所で受けるのが基本でしたね。
結構来てますか、他の方。
あ、いや結構ね、あのバラバラにしてるんですよ、うん、あの人、うん、希望の、ね、地域選べるんで、
う
ん、そこからあのどんどんバラバラにして、で、あの受験させるみたいなことが多いんで、意外と人は少ないですね。
あ、そうなんですね、
はい。
こういった英検のテストあるよとかの学校からお知らせで来るんですか、それと自分で見つけて。
自分で見つけてましたね。
すごいね。なんで英検を受けようと思ったんですか、そもそも。
あ、やっぱりあの大学でまあ英検の、うん、持ってたら、うん、あの、ある程度点数免除してくれてたんですよ。
うん、
あ、それいいなと思って、で、うん、英語も結構得意な科目だったんで受けてみようかなっていうので受けてましたね。
最初は何級からなんですか。
最初は自分あれなんですよ、あの順2から、
順2から
もう受けちゃってって
感じですね。そういうのもできるんですね。
あ、そういうのもできるんです。ほとんどの人やったらやっぱ3級とかからスタートするっていうのは多かったですね。
うん、おでも横井君はもういきなり順2級から、
はい、もういきなり順2級でいきました。
そうなんですね。そして見事合格してたと、
はい、
いうことですね。あの一番上の級は何級になるんですか。
1級なんですけど、うん、1級員とかもう本当に大学の英語を完全に理解してるみたいなところなんで。
なるほど、
うん、もう本当にもう
ちょっと先になるかな、これは。
これはちょっとさすがにって感じですね。
そこまで取れるとやっぱりあれですかね、まあ、資格というか、
うん、資格としてはもう圧倒的だと思います ね、 やっぱり、
まあ、当然その1級合格してるということは、まあ、英語もだいぶ理解も、ね、できてますもんね、はい。じゃあこの海外に一度は行ってみたいなとか。
あ、まあ、ありますね、やっぱり。
今まで行ったことあります、海外。
あ、何回か行ったことあります。
どこ行ったんですか。
シンガポールだったりとか、シンガポール、ベトナムだったりとか、あとアメリカのグアム島っていうところだったりとか、はい、まあいろいろ行ってましたね。
すごいね。
両親が結構そういうの好きだったんで。
ああ、じゃあ連れててくれて、
はい。
じゃあ英語に触れる機会もじゃあその時にあったんですね。
結構 ありましたね、当時は。
おー、もう一回行ってみたいなっていう国とか場所あります？その中で。
あ、やっぱりアメリカのグアム島ですかね。やっぱそこは本当食べ物も美味しいし、うん、景色も綺麗だし で、
いいで、ね、
本当に旅行一番良かった旅行の場所だったん で、
そうなんですね。ここは辛かったなっていうところあります？
シンガポールですね。
シンガポール、
あの食べ物が合わないんですよ。口に合わなくて。
あ、食べ物合わないと辛いね。
そうなんですよ。ずっとなんか唐揚げばっか食べてた思い出がありましたね。
そうなんだ。食べ物がね、でもどれかあったらねマシですけど、どれもダメだった、
ね、ほとんどダメでしたね。やっぱりあんまり口が受け付けなくて。
あ、それは辛い甘い苦いとか。
苦かったですね。あのパクチー。
あ、パク チーか。
ほとんどの料理にパクチーが入ってるんで。
ちょっと苦手。
苦くて苦くてもう。
独特のね、
はい、
風味ですからね。好きな人はね、全然
好きな人は、うちの母親とかもすごい好きなんですけど、あんまり僕は。
ダメだった。
ダメでしたね。
そうですか。ね、食べ物もまあ大事ですけどね。じゃあその英語で、まあ、海外いずれは。
はい。
また行けたらいいなと。
そういう感じです。
いいですね。で、まあ日々ね、目の前の勉強もあったりということですけど、そして放送部でね、活動しているので、もちろん部員募集中と。
はい、もちろん部員募集中です。
放送部に入ると、なんかこんないいことありますよっていうなんかアピールポイントありますか？
やっぱアピールポイントとしては、うん、人前でこうやってハキハキ喋れるっていうのもありますし、うんうん、やっぱり大勢の人の前で喋ったとしても全然声を裏返ったりとかっていうのもないですし、やっぱり将来絶対役に立つとは思いますね。
絶対人前で喋りますからね、
はい、
大人に社会人になると。そうか。そしてこの番組にもね、来てもらってますのでぜひ途中からでも OK なんですよね。
はい、もちろん途中からでも、ね、見聞でも全然 OK です。
見聞も OK で、ぜひ興味ある方は放送部部室を覗いていただいて、はい、横井君が 部長でいますのでね、
ぜひお願いします。
先生に相談しても大丈夫ですかね。
放送部もちろんですね、
興味ありますということでまた新企画を持って放送部に、ね、入っていただきたいなと思います。はい、そして、横井君今2年生
です
ね。まあ、2年生の期間はもうちょっとですけどね、
はい、
なんか2年生のうちにこれやっときたいなというのはありますか？
2年生のうちに一人焼肉行ってみたいです。
一人焼肉に行ってみたい。それはどうして？
僕自身焼肉好きなんですけど、家族と行くときにやっぱ自分の好きなお肉の量、あんま好きな量食べれなかったりみたいなのもあるので、
そうなんですね、
はい、やっぱり一度は独り占めしてみたいっていうので
何をいっぱい食べたいですか？
自分はやっぱホルモンですね。
ホルモン？おお、そうなんだ。
うちの両親はやっぱホルモンあんま好きじゃない
らしくて。食べないから。
でも僕大好きなんですよ、ホルモン。
あ、それで一人で行って、
はい、一人で行ってい
っぱい食べたい、
はい、
ホルモンの中で一番好きなありますか、種類は？
あ、でも基本ホルモンだったら何でも好きですね。何でも、
ホルモンの魅力というかハマってるのはどういうあれで？
やっぱあれ噛み応えですよね。噛めば噛むほど味が出るみたいな。
なるほど。
あ、そこが本当に美味しいんですよ。でご飯とも合うしでタレつけて味変もできるし、ね、本当に僕の大好きな部位です。
そうなんですね。じゃあホルモンをもうお腹いっぱ
い
食べてみたい。これは2年生のうちに、
はい、
もしねお年玉もらえたらね、
行ってみたいです。
こっそり行ってもらって。で3年生の目標というかそういうのありますか？
まあ、3年生になったらやっぱり勉強の習慣つけたりとかしないといけないんで、
う
ん、
そうですね、
やっぱり毎日のあれですね、時間の管理ですとか、うん、やっぱそういうのにメリハリつけていきたいなとは思います。
うん、今はどう、そんなにメリハリはついてないんですか？
最近はね、あんまりちょっとはついてきたんですよね、うん、やっぱり英検勉強してたっていうのもあって。
なるほど。そのリズムが今残ってるから、
はい、
じゃあ学校で勉強して、まあ、ちょっと休憩挟んで家でも勉強ですか？
そうですね、家でも勉強しないとやっぱテストとかいろいろあるんで。
そうなんだ。何時ぐらいまで勉強してるんですか？
あ、でもそこまで遅くまではやらないです。本当9時ぐらいまでとか。
あ、でも遅いね。
はい、あんまり遅かったらやっぱあんまり頭を眠くなっちゃうんで。
そうですよね、時間だけが過ぎていくからね、
はい、
ご飯食べてから勉強？
基本ご飯食べる前に勉強する。
あ、食べるとね、はい、眠たくなるしね。
そうなんですよね。あとご飯はね、やっぱ何も考えずに食べておきたいんでそっちの方が幸せなんです、自分にとっては。
そうなんですね。そういうの大事ですよ、やっぱり。
はい、
じゃあ、まあ健康にも気をつけて。ちょっと風邪が流行ってるみたいなのでね。
はい、そうなんですよね。
手洗いうがいでマスクしながら元気に過ごしていただいて、期末テストね、頑張ってもらいたいと思います。
はい、
で今日はね、ちょっと急遽ピンチヒッターということで横井君にね来てもらいましたけれども、いつも聞いてる流れですけども、将来の夢、
はい、
ですね。教えてもらえますか？
将来の夢は警察官になること
です。警察官ですね。特にあれですよね、警察官の中でも、
はい、まあ、
機動隊に入りたい。やっぱりそれは今でも揺るがない。
今もう揺るがないです。
今月も揺るいでないと。
はい、揺るいでます。
そうですね。 どう他の、府警というか県警というか。
あでも調べてみたらどの、うん、県警も特徴があって、うん、やっぱどこも結構面白いところだなと思ってるんで。
あそうなんですね。
はい、
もともと大阪府警が
大阪府警なんですけど、今はちょっとどこにしようかな悩んでる最
中です。そうなんですね。じゃあ他の県の機動隊の、まあ、いろいろこう見てると、
はい、
他の県も興味が出てきた。
結構興味出てきますね。
ぜひ兵庫県警に行っていただいて、ま
あ、選んでかちょっと今のところ探してるんで
探して、ね、頑張ってもらいたいと思います。そして、最後にねお聞きしておりますおすすめの曲ですけれども、今日の横井君のおすすめのナンバーは何でしょうか。
私のおすすめの曲はですね、うん、Ado さんが歌う、うん、新時代の曲です、ね。
はい、おすすめポイントは、
おすすめポイントとしてやっぱりリズムがすごい緩急強いんで、うんうん、やっぱりそこで聞いててなんかすごい気持ちいい感じになったりとかっていう、
なるほど、
そこがやっぱこの曲のいいところかなと思いますね。
わかりました。では Spotify の、ね、プレイリストをページの方にもつけておきますので、皆さんね聞いてもらいたいと思います。ということで今日の放課後ラジオですけれども、県立三田西陵高校放送部から横井亮大君にお越しいただきました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。